あの日の交差点の渡壁です。しばらくお休みしていたあの日の交差点をぼちぼち再開します。渡壁ですといきなり名乗ったのですが、今回から新規一点本名で行こうと思います。今回までは真昼の深夜とか真昼、そういうふうにまあツイッター上での名前を利用して呼んでいたんですけれども、まあ、今回から本名で行こうと思います。まあ、特にこれといった理由はないんですけれども、今後大学の友達などを呼ぶ機会があれば本名の方が呼びやすいかなということで、この機会に変えていきます。これまで話してきた方とまたお話しする機会があれば、その時の呼び名はまたその時考えようかなと思っています。配信上は去年の12月頃に番外編を一つ配信しているんですけれども、収録は夏頃だったんですよね。なかなか編集する時間が取れなくて半年くらい寝かせていたことになります。だから12月頃に卒論を仕上げて、それから卒業制作に移る間の編集になりました。まあ、実質1年くらいまともに配信していなかったっていうことになります。今はですね、大学院に進みまして、まあ、今年も留学や就活があって、忙しくなりそうなんですけれども、まあ、どこまで配信できるかわからないですが、ぼちぼちやっていこうかなと思っています。まあ、やりたいことはたくさんあって、まずは、まあ、山川の精読みたいなことをやりたいなと思ってて、あの山川の世界史日本史っていう教科書あるじゃないですか。高校の日本史世界史の標準的な、教科書だと思うんですけれども、僕は日本史専攻でも世界史専攻でもなかったから結構歴史に疎いんですよね。だけどこれからいろいろ本を読んだり世の中のことを考えていったりみたいなことをする中で、基本的な歴史の知識みたいなことってやっぱ高校レベルの知識というのは必要だと思うんですよ。で、それがないというのはまずいなということで、改めて再読したいと思って山川の世界史日本史買ったんだけれども、やっぱり歴史の授業って結構眠かったじゃないですか。歴史興味あるけど、意外と教科書を再読するみたいなの、一人で再読するみたいなのって大変だなっていうふうに感じていて、なのでまあ結構わがままな企画ですけれども、まあ誰かちょっと詳しい人に来ていただいて、一緒にああだこうだ言いながら歴史の教科書をちょっとずつ読んでいくみたいなことができたら面白いんじゃないかなと思います。逆に僕が勉強していく企画というよりかは、なんていうのかな、歴史好きな人が世界史の教科書、日本史の教科書をどういうふうに面白がっているのかみたいな視点が実況的にお伝えできたら面白いんじゃないかなと思っています。まあとはいえそういう人が見つかっているわけでもないし、何より歴史の話っていうのは結構センシティブにもなりがちなので、まあどういうふうにどういう人とどういう形態でいつやるのかみたいなものは全く決まっていないんですが、興味はあります。あとはですね、世界は時間でできているをちゃんと再読したいということなんですが、あの平井康史さんの世界は時間でできている、ベルクソンの時間論についての本ですよね。これは去年かな一昨年かな、この本を初めて読んだ時にもう電撃が走るぐらいに面白くて、この本をきっかけに、なんていうのかな、世界とか時間みたいなものが自分のこの体によって決められているみたいなことを初めて考えるようになって、それからいろんなことが、いや実は自分がこういう体を持っているから、あるいはこの体に対してこういうふうに考えているから、世界っていうのはこういうふうに感じてるんじゃないかみたいなことを思うようになって、そういう意味で身体論みたいなものに興味を開いてくれた本ではあるんですけれども、まあ当時よりまた 1,2 年経ってもうちょっといろいろ落ち着いて考えられるようになったり、自分なりに考えたことがある上で、改めて世界は時間でできているというのを再読したら面白いんじゃないかなと思っています。この前こういう内容をツイートしたらですね、ツイッター X の方でリツイートしていただきまして、その方お話ししたことがなかったんですよね。もし今聞いてくださっているとしたら、お声掛けしてもいいですかっていうのをちょっと確認したいです。はい、もし誰か一緒にやりたいよという方がいらっしゃいましたら、改めてご連絡いただけたら嬉しいです。あとはですね、なぜ働いていると本が読めなくなるのか、今話題になっている三宅佳穂さんの本ありますよね。 ファースト教養論とかもこれ接近しているんじゃないかなと思っているんですけれども、改めてというか、この本をしっかりと読んでみたいっていうので、今気持ちがすごい高まっています。ファースト教養とか、まあ読書論みたいなものって、まあ、デジタルデトックス的な文脈だったりとか、あるいは紙の本にこだわらずに Kindle で読めみたいな、むしろデジタル活用していこうぜみたいな、そういうなんていうのかな、行動レベルでの話みたいなものってたくさん上がってくると思うんです。それはそれで即効性があってすごく意味があって、なんていうのかな、役立つハウツーとして重要なことだと思うんですけれど、それと同時に何かを本を読めなくしているとか、ファスト教養的なものを求めるようになっていることっていうのは、もうちょっと根深い問題があるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあある種社会の方にそういう機運があるみたいなものを暴いていくっていうのがファスト教養だったりとか、まあ、なぜ働いていると本が読めなくなるのかと、そういうことだと思うんですけれど、まあそういう社会のムードがあるんだっていうだけじゃなくて、まあ、やっぱりもうちょっと、なんていうのかな、内実っていうのはもうちょっと深いところにある気がしていて、まあさっき言った身体論に近いような、何か今の自分の世界の捉え方、あるいはこの体というものの捉え方が自分の本を読めなくさせている、あるいはスマホに向かわせているみたいなことが絶対にあるっていう直感があるんで、そういうところを考えながら読んでいきたいなと思っています。まあその流れでですね、身体論の哲学者でもあるメルロ・ポンティについて、僕は全く知らないんだけど、この名前をよく見るんで、メルロ・ポンティについて入門編みたいなものから読んでいくみたいなことをやってみたいなと思っています。まああとはバンプ・オブ・チキン会をやる、まあいきなり音楽の話になっちゃいましたけど、まあバンプっていうのは高校時代からずっと聴いてきたアーティストで、まあずっといろんな時代の曲が好きで聴いているんだけど、今最新のバンプがめちゃくちゃ面白いっていうのを、まあ、改めて言葉にしておきたいなっていうので、バンプ会をやりたいと。今ね、バンプは第4フェーズぐらいにあるんじゃないかなと思っていて、まあ、有名な歌、それこそ天体観測とか、あるいは車輪の歌とか、まあ、花の名とかスノースマイルとか、そういうのを知っている人からしたら、今のバンプオブチキンというのはまた全く新しいところにいるということを改めて位置づけるみたいなことをやりたくて、さらに多分今年にはアルバムがきっと出るんで、そのアルバムに絡めながら何か話せたらいいかなと思っています。まあ今なんとなく思っているのは、アルバムが出る前に一回、なんていうのかな、もし今揮発すでに出ている曲で今度アルバムをくくるとしたら、どういうテーマで、どういうコンセプトでまとめ上げるといいのかなっていうのを、まあオタク的に考えてみる。まあ曲順とかも含めて、どういうコンセプトでまとめると面白いのかなっていうのを考えてみたい。ちなみに前作のオーロラアークっていうアルバムはですね、これもまた、まあ CD っていうのを出さなくなって、サブスクっていうのが主流になっていった時代で、まあシングルっていうのがもうほとんど配信シングルとしてすでに配信されていて、アルバムをまとめる段階では10何曲中10曲ぐらいはすでにもう配信されている曲みたいなことになってて、いざアルバムにまとめた時に新鮮味が少ないよなっていう懸念点だったりとか、あるいはまあどうこういう、なんていうのかな、ほとんどタイアップだらけの揮発曲をどうアルバムにまとめるのかっていう問題が、まあ突きつけられていたわけです。で、それは今回も同じなわけなんですけれど、オーロラアークの時は、まあ、いわゆるオーロラっていうのをイメージ、モチーフをコンセプトに掲げたことによって、そうしたバラバラの曲が一気にまとまるし、揮発曲でもオーロラっていうイメージのもとでいくっていうことによって新たな側面を見せるっていうことに完全に成功していたと思っています。なので、コンセプトによって曲を生き返らせるというのかな、別の側面を見せる。っていう一つの作品として、アルバムとして見せることにかなり成功していたんですよね。だから今度の作品も、まあ言ったらほとんどもう揮発曲10曲くらい出ているし、多分これから大幅に曲数が増えるってことは考えにくいんですけど、改めてこれをアルバムとして作品にしていくには、 まあ、どういうふうにパッケージするといいのかなみたいなことをすでに出ている作品群から考えてみるみたいなことをやると面白いんじゃないかなと思っています。まあ、あとはですね、最近のバンプって一体何を歌っているんだろうみたいなことをまあ考えていくのも面白いかなと思っています。まあ、いろいろとやりたいことを話したんですけど、まあ、この中からどういう順番で、どういう人と、どういうタイミングでやっていくかみたいなのは全く決まっていないんですけれど、いろいろと少しずつやっていけたらいいなと思っていますので、これからもよろしくお願いします。この番組をフォローすると配信通知が届きますので、ぜひフォローしてください。不定期になると思うので、フォローしてもらえると見つけやすいと思います。持ち込み企画やリクエストも大き持ち込み企画やリクエストも大歓迎です。まだ話したことないよという人でも、ぜひ気軽に連絡してもらえたらとてもとても嬉しいです。宛先は zozdaysjunction あと gmail.com または TwitterX に連絡してください。ハッシュタグあの日の交差点でのメッセージもお待ちしています。あの日の交差点の渡壁でした。